こんにちは、ムンゾーです。
こんにちは、ムンジです。
はい、今は日曜日の夕方、夜か、撮ってるんですけど、
はい、
なんか昨日私夜、土曜の夜にちょっとムンジの車で一緒に買い物に出かけたんですけど、
はい、
その後なんかね、私ね、携帯電話をムンジの車の中に置き忘れていたらしくって、
はい、
それをね、さっき知りました。
まるまる一日気がつかない。
そう、ムンジね、ちょっと今日一日中用事で出かけてたんですけど、その間私自分の携帯電話がそのまま一緒にね、車に乗って行っているということを全然気がつかなかった。
うん、幸せだよね。
いやー、なんかね、いやー、始めましょう。
はい、第581回、
ムンニチ
ドット MP3 ポカポカ天気の日曜日、なんだかワクワクしてこないか、してくるだろう、そうさ、そんな時は外に飛び出して買い物に出かけよう。
どんなコーナーです。
はい、コーナーです、はい。これはみんな知ってるリアルタイムなニュース、
うん、だからね、もうこれなんていうの、アップする頃にはもう話はだいぶ変わってるかもしれないね、
うん、もしかしたら今の時点で変わってるかもしれない。
もう変わってるかもしれない。
まあ一応読んでみますかね、はい。舛添洋一都知事の辞職と同時に次期都知事選の火蓋が切って落とされた。早速メディアでは公認候補の名前が次々と上がっているが、この時期は狐と狸のバカ試合でお互いが牽制し合っている状況だ。実際都知事の座に最も近いのは誰か、どこよりも早い最新情報をお伝えする。まあ、これがもう最新じゃない可能性もある。
最新じゃない可能性もあるよね。
うん、このままいけば民進党の蓮舫代表が都知事になるでしょうね。そう語るのは一般の政治担当記者だ。蓮舫氏は7月の参院選で改選となるが、前回の選挙で171万票を獲得した強みを生かし、都知事の座に狙いを切り替える可能性が高い。舛添問題の追及が甘かった自民公明の与党には逆風が吹くことが想定されているだけに、うん、野党が蓮舫氏に候補を一本化した場合、倒すのは至難の業だ。与党は早くから嵐の櫻井翔の父親で総務事務次官の櫻井、これ都市
何て言うんだろう、私も旬じゃないから分かんないよ。
総務事務次官の櫻井氏の担ぎ出しを画策していたが、どうも不調なようだ。そこで慌てて小池百合子元防衛相や石原伸晃、経済再生担当相をスタンバイさせたが、この2人では蓮舫氏に勝てないだろう。蓮舫氏出馬の場合、与党は彼女の過去の政治と金の問題を蒸し返すつもりだが、さしたる効果は見込めそうにない、うん。そんな中、ある勢力は橋本徹元大阪市長の擁立に向けて動き始めたという。橋本は出るか出ないのか、蓮舫氏に勝てるのは橋本氏ぐらい。本人は出馬を否定しているが、過去 2000% 出ないと言っておきながら大阪府知事選に出た男。本人も都知事に色気がないわけではない。ただタイミングがあまりにも悪すぎた。政界関係者はこのように語った。実は官邸筋の青写真では都知事はおろか将来の橋本首相誕生に向けてシナリオが練られていたという。官邸担当記者は次のように明かす。橋本都知事で2020年の東京五輪を成功させ、それを手土産に首相を目指すというのです。担ぐのは菅官房長官、今のね、官房長官。自身が陰性を敷くためでしょうね。 しかし次の都知事選がこんなに早く来るとは全く想定していなかった、
うん、
橋本氏周辺はしきりに時間がないと焦っていました、橋本サイドは都知事選は早くても来年と想定していたため年内はテレビや講演の仕事を入れてしまった、
うん、
とりわけ羽鳥慎一の橋本羽鳥の新番組、テレビ朝日は4月スタートしたばかり、
うん
テレビ関係者は次のように話す、
うん、
さすがに超スピード降板して都知事選出馬というのは点々と、降板すれば巨額の違約金が発生する可能性もある、
うん、
本人が方々で出ないと言っているのは厳密に言えば出られないということ、
うん
それでも自民党はなんとか担ぎ出そうと必死ですがねと、橋本氏がダメなら与党の敗戦ムードは色濃くなるだろう。一部では究極のウルトラシーで老若男女に大人気の小泉進次郎氏出馬にかけている勢力もいるというが、ここ出ると結構強力だね。
あら、
出れば圧勝は間違いない。
あ、これはウルトラシーかもしれない、
うん、父親の純一郎氏も息子に出てもらいたいようだが残念ながら本人にその気がないようだ。官邸との関係も微妙ですしねと、
うん
現時点では蓮舫 VS、小池百合子の女の戦いが濃厚だ。橋本氏や進次郎氏が出馬すれば面白くなるがその可能性は低い、都知事選は来月14日公示で31日、投開票の見込み。今度こそ有権者には厳しい目が求められると。あ、いい読み筋ですねこれなかなかいい読み筋だと思います。
あ、そう、どっかのテレビではそのまま東まで出てたけど、
うんまあ、東国原では勝てないだろうな。
国原、
あ、国原か、東国原では勝てないだろうな多分蓮舫に。蓮舫
てか出ないだろう。
あ、まあ分かんない。まああれなんたらいいの、まあそこもまあ目立ってなんぼの商売してるからね、
うん、
まあそれは出るかもしんないけど、まあやっぱ本命はやっぱ橋本さんだろうな。橋本さんでは勝つだろうけど、まあ今の小泉進次郎、
うん、
もうこれ出たら本当にね、まあウルトラシーだね、まあ、全然今
そこの人ね、
うん、
なんて別に言ってることは主張してることが、
うん、
賛成とか反対とかとりあえず別にしてなんか人を引きつける喋り方。
ああ、内容じゃないのね、
うん、
それ出してるオーラ
別にしてオーラ
若いのにね、やっぱねすごいよね進次郎さん。まあそうだね、まあお父さんのやっぱり影というか、影っていうか、うん、まあ似たところあるよね。ちょっとしたこの人を引きつける、なんていうのかな、喋り方というかね、
うん、なんか吸盤みたいな感じ。
うんうん、
今でも都知事になると任期が東京オリンピックで終わっちゃうの？
東京オリンピックの前で終わるの。だから今のタイミングで終わっちゃうから、リオ始まる前でしょ今、
うん、今のタイミングで終わるのか、4年に1回か。そ
うそう、だからもうリオの時にはもう1回やり直さなきゃいけないと、うん、でもどうなのか、あんまり都知事のね、そういったのはあんま詳しくないんだけど、
うん、
別にこの任期満了せずに1年ほど前にもう一回解散しちゃえばいいのにね、都知事選もう辞めたと、俺は都知事辞めたとなんか理由作ってさ、で辞めちゃえばそんなにドタバタのとこでやらなくてもいいのにね。
東京オリンピックの前で、
東京オリンピックの1年ほど前に、本当は任期はねギリギリまであるんだけど、うん、4年あるところ3年ぐらいのところでってさ、なんか理由つけてやめたっつって、もう
なんてい
や、もう解散やって、俺も都知事辞めるって言ったら、もうもうそれこそ国会議員のさ、首相が解散っていうのと一緒でもってさ、もう総選挙、うん、もう一回都知事の選挙やればいいのに。
あ、でも都知事今やると、
うん、
でもなんていうの、東京オリンピックの時に東京都知事でいたいっていう思いはないのかな。
いや、その時はもう2期連続でやらなきゃいけないから、
うん、
まあとりあえずなんたらいいのかな、まあ面白いのは任期満了するっていうところを目標にするんじゃなくて、
うん、
例えば橋本さんとかね、任期満了すると次のタイミングが多分、本当に橋本さんって首相を狙ってると思うね、総理大臣将来的には。そういうタイミングが悪いと思うならば、極端にしては任期満了するっていうんじゃなくて、自分の目標はこれだと、でこれをやりきったらまた次のステップに行くとかさ、まあ、これやりきったらまた次を考えるとか、そういうふうなの、 やる成果、成果でもって納期切っちゃえばさ、2年とか3年でじゃあ次もう一回選挙ってやっても別に公約違反にはならないから。
今はでも、うん、確かにもうテレビとかの仕事ガンガン入れちゃってるよ。
うん、まあ入ってるだろうね。
うん、見てるもん私、
うん、
あのこれ橋本ハトリの新番組かっこかり、
うん、まあ、橋本さんの言うとこって、うん、あのまあなんたらいいのか、まあ、いろんな、ね、大阪にいる時も、まあ、最後ねいろいろ住民投票とかまでやってたし、まあ、いろいろやってるのが俺正論だと思うね。俺も嫌いじゃないわ、うん、出てきたらやっぱ入れちゃうもんね。
入れ、うん、選挙権ない
ないんだけど出てきたら入れたいなって。
東京都知事の選挙権はない、
うん、もう東京に住民票を変えてね入れようかななんて違うか。
いやダメ、
あダメだね、もう間に合わないね、う
ん、なんかなんでもしばらく経たないと選挙権発生しない、
何ヶ月かしないと
確か
ダメだもんね。確かもう
無理
橋本さん出てほしいな個人的には。あんまりあのまあこれね、こういうの喋るとどうなのか分かんないけど、蓮舫さんってどうしてもあの仕分けのイメージがまだ強く残ってて、
うん、私はもうそのイメージしかないよ。
うん、まああの時のどうなんだろう、やはりあのどうして1番じゃないとダメなんですか、2番じゃダメなんですかって言った、うん、まあ、その思考回路、うん、あの大事なものをなんか、うん、あの大事なものをなんか切って捨てちゃうような
あ、
うん、そういうイメージ、うん、イメージね。そこだけはちょっとどうかな、
無駄遣いのイメージの増添えになってたから、
うん、
仕分けの蓮舫になっちゃうのかなって、
まあ、まあ政治のことはねみんないろいろ考え方はあると思うんですけども、うん、まあ私ね、あの前も家の中で喋ってた通り、別にあのファーストクラス使ったり、
うん、
あのスイートルーム泊まるっていうのは、うん、まあ都知事ね、東京の都知事クラスだったら別に私はいいんじゃないかなっていう気がするんです、
うんうんうんうん、
ただあのせこいとね英語のあの表記で言われたような、うん、あれはやっぱり逆に良くないな、そっちの方の積み重ねっていうのがやっぱこの
せこいね
あのやっぱ人柄がね、
うん、
ちょっと違うかなっていう、うん、ちょっと一大都市のねやっぱ市長に、うん、市長というか知事として、
うん、
置いとくにはちょっとあまりにも自分のことばっかり考えすぎ、
うん、
まあオリンピックも今度のね震災復興も兼ねて日本頑張ってるぞっていう意味合いもあるんだって言っておきながら、
うん、
その被災地には一回も行かずに博物館美術館巡り
あ
うん、やっぱその全然この言ってることとやってることが違う、
うん
うん、
まあ、うん、私も分かんないっていうか、まあよく分からない状況が、
でもこれ多分最後の最後までね誰出てくるか分かんない、いつも都知事選ってそうだよ、もう、
うん、
あの締め切る日に立候補してきたりさ、
うん、あこれなんだっていうのが出てきたりするよね、うん、色物みたいなのがね、
色物みたいなね、まあ、色物は色物でいいんだけどさ、うん、
難しいね、
うん、
まあ、東京都民の皆さん、私たちは選挙権がないので、
うん、
選挙権のある皆さん、
まあでも、まあ、見栄え的には本当に橋本さんとか小泉さん見栄えいいからね、うん、若いしね、
うん、
あのハキハキしてるし、
うん、
まあ、蓮舫さんも見栄えは、まあ、女性でね、まあ、綺麗だしね、やっぱり、ね、
美人だよやっぱ、
うん、美人だし見栄えはいいよね、
うん、
まあでも3人とも、まあ、本当にあの綺麗な、もうそういう綺麗なイメージはねあるから、まあ、あのもしね本当にあのこういうの都知事とかだって逆にそこからドロドロしたのだけは勘弁してほしいなって思うけど、
多分立候補はないって言ったいう話をちらっとテレビ見たんだけど、
うん、
桜井くんのお父さん、やっぱジャニーズ票入るのかな、
これ入るだろう、結構18歳、あどうなの、都知事選ももう18歳以上できるんじゃないの、
いや、わかんないけど
選挙権もあるんじゃないかな、
そしたらすっごいよ、あすっごいよ、
ジャニーズ票
すごいよ、いや逆に東京都に限っちゃう方がもったいないぐらいだと思うけど、
うん、今まで選挙に行かないのがどっとみんなであの、ね、SNS とかでもってさ、もう輪が広がっちゃう、
どっと行くと思うよ、
どっと行くと思う、いつでも桜井パパが見れるみたいな感じ
怖いね、 そういう力って。でもそうなってくるとニュースとかやりにくいだろうね、桜井くん。
まあね、まあでも桜井家も結構すごいんだもんね、あの学校その、
うん、
ね、
うんうん、
結構やっぱり優秀な家庭のもとに生まれ育って、
うんうんうん、
桜井くんも慶応でしょ出てるの、
うんう
ん、なんでジャニーズなのっていう。
それは分かんないけど、でもそういうのはやっぱり金持ちっていうかできるしお金稼いでいくじゃない、
うん、
そうするとそういう男の人のところには必ず美人の奥さんが行くんだよ。必ず。だから出てくる子供は必ず見栄えがいいの、
うん、
で環境いいからね、なんて生まれた時から環境いいからね、うん、やっぱ教養とか行く学校もいいの、
うん、
それの連鎖、
ね、
それがまた美人と付き合う、
うん、また出てくる子供が、
そこの循環がもうウィンウィンっていうのがウィンじゃないなんていうの、金が金を呼ぶ感じ。
はい、はい、
それで全部回ってくよね、
うん、
そこからこう一歩そこに入り込むのが、そのだから自分のいるグレードからちょっと上に上がるときに、うん、で一回最初の人が苦労するけど、うん、あとはもう回っていくだけだよね、うん、流れに身を任せていけば。
そう
だ
ね。
私そう思ってたんだけどね。
まあほぼ当たってると思います。
そう、ビジネスで教養もある、
うん、
女の人と結婚するんだよそういう人は、
うん、
だから出てくる子供がいいとこの子なのは当たり前なんだよ、
うん、だね、
うん、はい、
わかりました。
まあ、もう楽しみにしてる
ですからね、
うん、
もうあと、1ヶ月もしないうちに締め切って、
うん、これ東京都じゃないから入らないの、そのなんていうのこう政見放送みたいなの
をするの。やるやる、絶対やる、こんだけ注目があると思う、
うんうんうん、やってもらいたい。
池上さんが、
うん、
都知事選の、
うん、
あの解説やるって言ってたもん。
あ、本当。
またよろしく。池上さんも一回オファーみたいに来たみたいじゃん。
あ、本当、
うん、で私はもう出ませんからと、そういう立場の、
はい、
やっぱジャーナリストとして、はい、そういうのに出てやるんじゃなくて、
うん、
まあ、その横から見て解説するのが私の仕事みたいな、
うん、いや私ごめん、なんか話長引いてごめん、なんかわかんないけど私とは縁遠いって言うと当たり前だけど、
うん、
私そういうなんか野心とか、
うん、
そういうのが全くないどころか勘弁してくださいとかいう、
うん、
思うタイプなんで、私福井県知事も嫌だ。もし出てくれって言われたとしても、福井県知事にもなりたくない。
大丈夫、そんな話は一切来ない。
サバ石機械が
ないない。
サバ石機械ならでも
ちょっとぐらい
分かんない。解剖書出るかな。
そういうことで。
メールいただいてます。
はい、吉草さんからですね。
はい、こんにちは吉草さん。
こんにちは。
はい、
お題としては続けることという形になっております、うん、
はい、
福井のご両人様こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、なんとか元気に過ごしております吉草です。
うん、
私早くパートを辞めたいのに公的年金があと2年と少し経たないといただけないので辞められないので辛いと思っています。今年の秋には60歳になります、
うん、
まあ貯金やへそくりはたっぷりありますが、
いいねいいねいいね、そう言えるのっていいね、
話は変わりますが、小説家の、光月日の和さ
ん
が2014年12月にお亡くなりになりました、
はい、
妖怪アパートの優雅な日常などの作品で知られています、
はい、
その直後妹が知り合いの土産屋を経営する90代のおばあさんにそのことを話しました、
はい、
うん、そしたらあーと言ってどこかのパーマ屋さんの名前を言って、
はい、
その娘さんが亡くなった話を始めたようです、
はい、
光月日の輪という作家を女性と思っていなかった妹は話についていけなくて困っていたようでした、
うん、
和歌山県出身とは知っていてもまさか田辺市出身とは思っていなかったのです、
はい、
金山寺味噌や日本初のナショナルトラストである天神崎のことは作品に出てきます。
ナショナルトラスト、ナショナルトラスト
なんだろうね、日本初のナショナルトラスト、
後で調べます。ナショナルトラストとはナショナルトラスト運動ともいって自然環境等を経済的な理由での無理な開発による環境破壊から守るため市民活動等によって買い上げる、自治体に買い取りと保全を求めるという運動であるそうです、
私はそれでもしかしたら田辺市の近くの人かと思っていましたが、
うん、
まさか女性でそのおばあさんの知り合いの娘さんとは思いませんでした。
あ、そのどこかのパーマーさんってそういうこと？
うん、うん、そのおばあさん戦後すぐある有名な駅前で、土産物屋を始めました、
うん、
60年以上続けているのには本当にすごいなと思っていました、
うん、
観光客がまだ生きとったんかと驚いて話しかけてくれるとも言っていましたその人は79歳で死んだ私の母より年上で同じ干支でした、
はい、
その時で、91歳でした。
79+12なので、あ、そうだね、うん、79歳で亡くなったお、ね、うん、母さんの一回り上だから、
うん、
足し算で91歳、はい、
うん、それから何年も経っています、
うん、
2年前に母の七回忌をしました。
2年前、うん、はい、
先月そのおばあさんがお亡くなりになりました。
はい、
息子は98歳かなと思っていたと話していました、
はい、
しかし葬式の案内には100歳と書いてあります、
うん、
数え年では100歳になるようでした。
あ、そうですか、
うん、私が出席した葬式では一番のお年寄りでした。なかなかすごい生涯かなと思いました。
うん、
40歳の時ムンニチやムンコロを聞いていたとします、
うん、
それから30年、もう70歳となり、人生もあと少しかとも思っている頃に、
うん、
たまたま検索したらムンニチがまだ配信していたら、まだ生きとったんかと思うのではないでしょうか。ある意味感動ものです。
ある意味やりたいわ
、うん、あまり無理をしないで面白いと思ったことを配信したら知らぬ間にそうなります、
うん、
ご検討をお祈りします、
はい、
私には真似ができません、うん、本当に三日坊主な吉草でした。
あ、どうもありがとうございました、はい、もう最後にちゃんとね、私には真似ができませんってね、
うん、
ちゃんときちんと逃げるとこ作ってあるよ、うん、ね、あの100歳っていうかね、うん、年齢数えて100歳、まあ、だいたい満98くらいかって、
うん、
98年も生きてると、
うん、
結構ね、時代っていうかこう入れ替わると思うんだけどね。
そりゃそうだ、1世紀だよ、1世紀で
大正まで
大正だね。
大正、
うん、
もう明治の人はいないよね。
大正だと思うね。大正だね。
いやそんだけ生きてたらね、
うん、
かなり変化があったと思うんだ、生きてるうちに、
うんうん、だね。
まず太平洋戦争とか、あの辺の時代とかを、
まあ戦争はそれこそ、ね、日清戦争、日露戦争、
ああ
もうそういう時代じゃないの。
日露戦争って大正
じゃないの？明治やね。
明治だと
分かんない。なんかその辺もいろいろあったんじゃないの？分かんない。もう分かんないぐらい戦争いっぱいあったんでしょ。
うん。
うん、
で昭和のね、戦後の昭和のゴタゴタっていうのかな、なんて言ったらいいんだろう。
まあ本当にね、世の中の
昭和の
動乱
というか、ね、大変な時っていうかね、
うん、
みんながお腹空かしてた時期だって言ってたけど、
うん、
聞いた話だよね、
うん、
そこくぐり抜けて今やもうなんかすごいよ ね、
すごいね。
通信機器なんてもうとんでもないところまで来ただろう ね、
ね。
でまず多分人生の明確に大人になってからテレビが登場しただろうし、
うんうん
うん、年寄りになってから電話と、電話はまだあれか、
電話、 いや電話もでも大人になってからじゃないの、 この本格的、まあ、明治時代もあったと思うけど、
うんうん、
まあ、携帯なんていうのは当然ね、
うん、
大人になってからだろうし、まあ、俺たちだって極端なし大人になった時の携帯はあったけどさ、あのカバンみたいな大きさの携帯だったじゃない。
いやまあ本当に携帯電話っていうのは出始めた頃は、
うん、
あの都会な使いようもあるけど田舎でどうするんだよって感じで思ってたね、
うん、
つながるところも少なかったし、
うん、いやー一世紀か、
それがもう今ここ Wi-Fi 通ってないのみたいなさそういうことでしょ、
うん、
それはもうかなりの変化だよね、
うん、
今の子ってねだって彼氏となんていうのメール毎日メールしてるっていうのを聞いてびっくりしたぐらいでしょ、
うん
うん、私とかの年代って、うん、LINE とかで毎日、
うん、
っていうか即返さないとダメとかもう信じられない感性の違いだなとか思ってたんだけど、
うん、
多分このくらいの年上の人だったら、
うん、
文通でしょ、
文通文通だろうね、
まあ、むやみに男の人と一緒に外歩いてると、
うん、
やいのやいの言われそうな、
うん、だからあれだろうね、あの結婚相手なんていうのもほんと狭い範囲で決めていくしかないだろうね、
親が決める家同士の付き合いっていうか、
あ、そっか、まだあれか、親が決める時代か、
うん、家同士の、
うん、そ
う
か、
付き合いっていうあれかもしれないね、
うん、
どっちさって狭いよ。
でもよく考えたらさ、家同士が決めて結婚してもなんとなくうまくいっちゃうんだな、そういうことを考えると世の中っての
は、あ、もうそういう自覚で生まれてきてずっと育ってるから
それでいいんだろうね、
そういう感覚なんだろうね、
うーん、なるほどね、はい、
うん、
まあ、うん、一番結構私もあの葬儀とかね出ますけど、
うん、
一番最高齢でもでも97、98歳ぐらいかな。
そうですか、
うん、
私ちょっと90歳ってなると気が遠くなるんだけどね、
うん、
あの
まだ40年ぐらいある
そんなズバリ言わなくてもあのいやていうかそんなに長いことはちょっと
ねえ、
もういい、
もういいよね、俺もういいかな
まあそんなに長いこと毎日やってる自信もないしね、うん、ピンピンコロリが一番いいんですよやっぱり、
はい、
うん、
ピンピンコロリ目指して頑張りましょう、はいはい、
街角のクリエイティブ編集長っていう肩書きの西島智博さんっていうおっしゃる方 の、はい、あのページがあるんだけど、
はい、
ちょっとページ名出てこないからごめんなさい、あの検索すると出てくると思います、
はい、
そこにあの日本昔話を JK 用語で言ってみたとか、JK 用語で言ってみたとか、IT 用語で言ってみたとか、
うん、
あの広告代理店用語で言ってみたかいう、
うん、
言ってみたっていうか書いてみたっていうのがあって、うん、それ面白いんでちょっと聞いてもらおうと思うんですが、
はい、
これでどこまでわかるか、まずじゃあタイトル言わないので何の話かっていうのを当ててください。
はい、
じゃあ聞いてもらいますね、
はい、
2分半ほどあります。
はい、
はい、じゃあ行きまーす。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが地もめんと割とマジで暮らしていました。
わかるか、
ある日おじいさんは町でおけった帰りヤバタンなぼっちつるを見つけました。
あ、これ JK 用語です一応ね
、はい、ちょ、ガチ？おじいさんはインスタとバインにガン苗した鶴の姿をアップしました。
おばあさんにも LINE を送りましたが既読スルーされました。わら。家に帰るとおじいさんはおばあさんに鶴への神対応について武勇伝を語りました。すると玄関のコールが鳴る音がしました。開けると98ラインのおシャンティーな JK がサブバーを持って立っていました。
分かった、じゃあなんと
なく、まあ何の話かは分かったけどね。
はい、じゃあ続き聞きましょうか。
はい、
今よろしかったでしょうか。満喫閉まってたから朝までも降らせてくんない。吐きソース。リ。キャワワな JK に転上げしたおじいさんとおばあさんは JK とオールすることにしました。翌朝、旗織り部屋から出てきた JK はリアルにデコった布をおじいさんとおばあさんに手渡しました。お釈迦は。エモキュンしたおじいさんは秒で JK の布を売るために町へデリゴーしました。布は町でクソつぼり、おじいさんおばあさんはプチョ変座して喜びました。布の紙売り上げはついに妖怪ウォッチを超え、 JK 布が流行語大賞を受賞したため、 JK は来る日も来る日もパネー寮の布をデコる羽目になりました。クソ眠い。そしてある日、 JK の塩対応におこぷんしたおじいさんが部屋を覗くと、つらたんな姿の鶴がいました。話違くね、キモス。そう言い残し鶴は空へと飛び立っていきました。おしまい。
はい
はい。
話違くね。
違くね。
はい、これは何のお話だったでしょうか。
まあ鶴の恩返しだろうけどさ、鶴という単語がなかったら分かんないかもしれない。
あ、そう、これ鶴っていっぱい入っちゃってるからね。
鶴がさ、なんかあの、うん、JK 用語で違うルツとか言い始めたのさ、
もう分かん
ない。逆さ読みとかがあの流行るなんてやってだけには分かんないかもしれない。
これね、あの他にもあったよ、浦島太郎もあったし、かぐや姫とかね。
うん、
いっぱいあるんだけど、ちょっとまずじゃあ一番最初、あのおじいさんは町でおけった帰り、ヤバタンな墓地鶴を見つけましたって分かる？
分かんない。
もう考えるの放棄してるね。町でおけったっていうのは要するにカラオケしてた。
あ、カラオケしてたか。
うん、ヤバタンな墓地鶴って要するにヤバタンっていうのはこうヤッバい感じ、やっぱい感じ、
やっぱい感じのヤバタンっていうのは、
ヤバタンな、
ぼっち、うん、ぼっちってね、
一人ぼっちのぼっち。
ああ、
うん、
やばい、一人一羽の鶴を見つけたと、
うん、
危ない、
虫にかかってるみたいな、うん、
あ、なるほど、
うん、あとはこの辺はおじいさんはインスタとバインにガン苗した鶴の姿をアップしたと。インスタはインスタグラム、
うん、
バインもそうだね、6秒動画なんだけど、バインって。
あ、そんなのあるんだ。
うん、あのそういう動画あるんだわ。簡単に6秒のビデオを撮れ、共有することができるアプリ。
うーん、
で、眼内した鶴っていうのは、
うん、
これだね、もうほんとしおれちゃってるっていうか、
あ、
もう弱っちゃって、
うん、
もう本当もうガンガンに、
うん、
もう弱っちゃってる鶴を見つけた。で、その姿をインスタとバインにアップしたと、
うん、
おじさん、
うん、
でおばあさんにも LINE したけど既読スルーされたと、
うん、
まあ、続くんだけど、あとはここだな、98って読むのか98ラインって読むのか分かんないけど、
うん、
98ラインって分かる？
分かんない。
多分98ラインって読むんだろうけどと思うんだけど、これはの98年生まれってこと。
98年生まれ、
1998年生まれ。
あ、そう、そこに何か特別な年が入れる、特別な年を入れる何かがあるの、1998年。
うん、多分でも これ98ラインっていうと1998年のことで、
うん、
西暦での生まれ年のことをそのまんま言うらしいから、あ、使ったことないか分かんないのよ。だから99ラインとか言うんじゃないかな、
うん、
生まれ年によっては、うん、でのオシャンティーな JK、 細かおしゃれな JK がサブバを持って立っていました。サブバっていうのは何だと思いますか、
うん、サブバ
これ言います、サブバッグってことで、
あ、
まあ、あのちょっとしたあの、
あ、はい、
サブに使うカバンのことね。で、布が街でクソつぼってすごいでも大反響が売れまくったってことかなおじいさんとおばあさんはプチョ変座して喜びました。プチョ変座
分からん、
これはプッティハンディアップのことだと思うんだけど、バザーイ、
あー、
うん、絶対分かるね。
もう早くここまで来ると日本語とは思えんな
あ、そうか、
うん、
あの本当はもう一つ、広告代理店用語の鶴の恩返しがあるんですけど、
鶴の恩返し、かぐや姫じゃない、鶴の恩返しって今と同じ話だよ、
同じ話で広告業界用語、
まあ、あ、本当、
うん、ちょっとこれ聞いてみるだけ聞いてみて、まあ内容は皆さん想像してくださいね、うん、はい、聞くだけ。
昔々あるところに M3、F3 のおじいさんとおばあさんがウィンウィンの関係を築いていました。ある日、おじいさんは町へ薪銀のロケハンに出かけた帰り、BTL の試作にコンバージョンされた一羽の鶴を見つけました。こんなにデフォルメされてるなんて。おじいさんは鶴にソリューションを提供し、リザルトを残しました。家に帰るとおじいさんはおばあさんにプレゼンを開始しました。今日鶴に CSR 活動を実施した。するとポータルを叩く音がしました。開けるとしずるのある娘がスタンドインしていました。一瞬いいでしょうか、てっぺんを回っているのにすみません、交番が悪く取り切れませんでした。本日の顎枕をいただけないでしょうか。
顎枕、
確認します。娘の競合状況に問題はなかったので、おじいさんとおばあさんは腹をくくって娘とワンクールの契約を結ぶことにしました。翌朝、旗織り部屋から出てきた娘はアートディレクションされた布をクラフトの力で見事にアウトプットしていました。これを街でプロモーションしてきてください。娘の折った布は街でバズり、おじいさんの刈り取りも成功、グッドデザイン賞まで受賞しました。布がブランド認知を獲得したところで、娘は来る日も来る日も入稿作業を繰り返すことになりました。そしてある日、試作を待ちきれなくなったおじいさんが、えいやで部屋の中を覗くと、二徹した PM のような姿の鶴がいました。フレームを見ることはコンプライアンス違反です。もうかんぱけることはできません。そう言い残し、鶴は空へと飛び立っていきました。おしまい。
コンプライアンス違反してしまったのね、
うん、
はい、以上です、
はいGood morning, how are you? I am fine, thank you. And you, and you, そして and you.
この番組では皆様からのメールをじゃんじゃん募集しております。送り方は文日のホームページにアクセスしていただき、メールフォームのタブから入って送っていただく方法と、Gmail に直接いただく方法とがあります。Gmail のアドレスは むにち .mp3@gmail.com。 むにちのスペルは munnichi です。またツイッターをお使いの方、むにちのハッシュタグを積極的にお使いください。カタカナで4文字、むにちです。お待ちしてます。むんにち .mp3 お話はむんぞーとでした。
だね、
またね。